Oh, hi, gozaimasu. It's a joy to be with you this morning. My name is Adam Tyson, and it's a pleasure to be with you.
私の名前はアダム・タイソンと言います。こんにちは、皆さんと一緒に共に過ごせることを本当に心から感謝しています。
I bring greetings from Grace Community Church from our home church in Southern California.
私の母教会である南カリフォルニアのグレースコミュニティ教会から代表して皆さんにご挨拶したいと思います。
And we have come as a mission team to minister to you this week.
私たちは短期選挙チームとして皆さんの働きを助けるために来たわけですけれども。
But we have been ministered to by you, and we want to thank you very much.
けれども皆さんに非常に素晴らしい働きをされて、そしてそれを受けて非常に本当に感謝しています。
You have ministered to us by taking us into your homes.
私たちを皆さんのご家庭に招いてくださることによって皆さん私たちに仕えてくださり
By feeding us every day here at the church,
私たちに食事をいつも毎日備えてくださり
By allowing us to participate with you yesterday in the field games.
また運動会に昨日は参加させてくださったりしてそしてそうやって私たちに仕えてくださってます
We've had a wonderful time so far.
私たちは本当に素晴らしい時間を持つことができていると
And even though the white team lost yesterday, we're hoping to strengthen to win the tug of war next year so the white team can win.
昨日は白組が負けてしまったんですけれども、彼は白組だったんですが、来年は綱引きで白組が勝つように一生懸命鍛えていきたいと思います。
We've learned much from you by watching your hospitality and the way that you care for each other and have cared for us, and we're truly grateful.
皆さんがお互いに使い合い、また励まし合っている姿を見て、また私たちに使えてくださったその姿を見て、非常に励まされています。
I'd like to share with you a message this morning from God's Word.
皆さんと一緒に今朝、神の御言葉から学びをしていきたいと思います。
I'd like to talk some about how we can learn to walk in obedience to God, even in difficult situations.
どのような困難な状況の中にあっても私たちが神様に従って歩んでいくことができるようにどうやってそれをすることができるのかということについて考えていきたいと思うんです。
Walking the path or the ways that God has for us can sometimes be rather difficult.
神様が私たちに備えてくださっている道というのは時に非常に困難なものであることがあります。
Last summer I had an opportunity to travel to Scotland.
昨年の夏私はスコットランドに旅行に行く機会が与えられました。
And I had a desire to climb the tallest mountain in Scotland. The name of it is Ben Nevis.
Ben Nevis というスコットランド最長の山ですね。最長の山に登ることを私は希望してたんですけれども。
So I got up early one morning and I put on my clothes and I began to hike out to reach the top of the mountain.
朝早く起きて、そして服を着て、その山の山頂を目指してハイキングに出かけていったんです。
I had a little difficulty finding exactly where the trail was, and I ended up hiking for a couple of hours around the mountain.
私はその山頂に向かう山道というのがどこにあるのか見つけることがなかなか難しくて、実は2時間ほど山の周りを歩いていました。
You're supposed to go up the mountain, but I kept going around the mountain.
本当は山にこう登っていくはずだったんですけれども、登り道ではなくて山の周りをぐるっと回ってたんですね。
So finally, after a couple of hours, hitchhiked a ride back to the beginning and tried it again.
そして2時間ほど歩いた後に、ついに私は諦めてヒッチハイクをして、もう一度最初のところまで戻ってきたわけです。
As I began to climb up the mountain, I soon realized that I was in trouble.
そして私が山を登り始めた時に、すぐに私はここには問題があると思ったんです。
The terrain was very rough and very rocky, and I didn't have proper equipment to climb the mountain.
その山道というのは非常にこうゴツゴツした岩に満ちていて、また濡れていたために非常に滑るので、私は十分な備えをしていなかったということです。
As I continued the ascent, it began to snow.
そして山に登っていくにつれて、だんだんと雪が降ってきました。
Soon I was walking in 2 or 3 feet of snow.
もう雪が降り始めて間もなくすると、こう20センチぐらいですかね。それぐらいの雪が積もり始めてきたんです。
All I had on were blue jeans and tennis shoes.
私が着てた服装というのは普通のジーンズに普通のスニーカーを履いてたんですね。
And I began to trudge through the snow, trying to look for the top of the mountain.
その中でその山道を一生懸命こう山頂を目指して歩いてたんです。
There were even times when I almost fell off a cliff because I couldn't see the trail to get to the top.
山道がどこにあるのかよく見えなかったんで、ある時にはこう崖から落ちてしまいそうになった時もありました。
Finally, by God's grace, I was able to reach the top of the mountain.
けれどもようやく神様の恵みのゆえに山頂にたどり着くことができたんです。
On the way down the mountain, I began to think how many analogies there are between climbing mountains and living a life for God.
山から下っていくときに私が思ってたのはその山に登るその姿と人生をどういうふうに歩んでいくのかというところには非常に近いものがあるなということに気づいたんです。
I believe that it would be our desire as Christians to live on top of the mountain or to live in a way that would bring God the most glory.
私たちがキリスト者として願うことというのはその山頂に到達すること、または神様が願っているその山頂への道をまっすぐに進んでいくことであるだろうと思います。
And sometimes it can be very difficult to maintain the principles of a Christian life in order to glorify God in all that we do.
それは神様の栄光を表すことであるわけですけれども、そのために神様の栄光を表すその原則というのをしっかりと保って生きることというのは時に難しいことであります。
This morning I'd like to share with you four principles of the Christian walk.
皆さんと一緒に今朝見たいことというのは、このキリスト者の歩みにあるその4つの原則というのを見たいと思います。
These are principles that we must follow if we want to really, be consistent in submission to God, even in difficult situations.
これらの原則というのは私たちが困難な状況の中にあったとしても、神様に喜ばれる従順な歩みをしていくために必要なものであります。
These examples are taken from the book of Acts.
これらの例というのは、その4つの例というのは、
And before we get to chapter 16, I'd like to tell you a little bit about what's happening in Acts.
使徒の働きの16章から来ることであるわけですけれども、そのこと、箇所を見る前に、皆さんと一緒に使徒の働きについて少し見てみたいと思います。
So I'd like to share with you a few facts about Acts.
ですから皆さんと一緒に、いくつかの事実というのを、この使徒の働きに関する事実というのを見たいと思います。
The Greek word for acts was often used to describe achievements of great men.
使徒の働きと訳されているそのギリシャ語はよく偉大な人物がどのような成果をその生涯に成し遂げたのかというそのことについて書かれるときに使われる言葉です。
The book of Acts was written by Luke, who is Paul's close friend and also his traveling companion.
またこの使徒の働きというのはパウロの非常に親しかった友人の一人また共に旅行をしたルカという人物によって書かれたものです。
Luke was also Paul's personal physician.
ルカはまたパウロの主治医でもありました。
Acts is mainly about the beginning of the church.
使徒の働きは主に教会の始めについて、始まりについて記しているものです。
It also has much to say about how the church grew and the gospel was spread.
それと同時に教会がどのように成長し、福音がどのように広がっていったのかについて多くのことが記されています。
However, in the midst of how the growing of the church, there was also resistance.
けれども、教会が成長しているその中にあって、そこには同時に教会に対する迫害というのも存在しました。
So some of the major themes in the books of Acts are actually transitions between the Old and New Testament.
またいくつかのその使徒の働きの中に見ることができるテーマ、大きなテーマというのは新約聖書、旧約聖書の時代から新約聖書の時代へと変わっていくその転換期について記しているものでもあります。
The book of Acts would really tell us more about a transition between the Old Covenant and the New Covenant.
使徒の働きというのは古い契約から新しい契約へどのように変わっていっていくのかというそのことが記されています。
We also see here a transition from the ministry of Jesus to the ministry of the beginning of the church.
そしてまたこの使徒の働きはイエス・キリストのその働きからその働きが教会へと託されていて教会がどのように働きをしていたのかというその転換期についても記しています。
We see a transition from God's chosen people, Israel, to the elect or those who are believers in the church.
また神様が選んだ民、イスラエルから今度は教会へとどのようにその働きが変わっていくのかというそのことも記しています。
For the first time, people are realizing that the gospel is not only for the Jews, but also for the Gentiles or non-Jews.
初めて人々はこの神様からの素晴らしい祝福、この福音がユダヤ人だけのものでなく、異邦人たちにも与えられているものなんだということに気づいていくんです。
There are also many ways that the new covenant or authentic faith in Christ is worked out of examples of this in the book of Acts.
また新しい契約の具体的な現れ、そのキリスト者にどのように具体的に適用されていくのかということについても、この使徒の働きは私たちに教えています。
So as we come to our text for this morning, Acts chapter 16, we can see that the church has already begun.
私たちがこの今日見る使徒の働きの16章を見ていくときに私たちが理解することというのは教会というのがもうすでに始まってきたということです。
The church began at Pentecost, which is recorded in Acts chapter 2.
教会はペ ペンテコストの日に使徒の働きの2章に記されているように始まりました。
Through the book of Acts, we see how the apostles are preaching and healing and even enduring persecution.
使徒の働きを通して私たちは使徒たちが福音を語り、そして人々を癒し、また様々な迫害に耐えてきたことを見ることができました。
Saul has already been converted to being a Christian and named Paul on the road to Damascus in Acts chapter 9.
パウロは使徒の働きの9章でダマスコにの道、ダマスコへ行くその途上でサウロから名前が変えられパウロとなって救われていくその姿が記されています。
There are Gentiles that are becoming saved.
また異邦人たちが救われていきました。
Paul has already finished one missionary journey and is now on his second.
パウロは第1回目の伝道旅行を終了し、今この使徒の働きの16章のところでは第2次伝道旅行の最中だと。
On his second missionary journey, Paul desired to attend Asia Minor to witness there.
この第2次伝道旅行の時に、パウロは小アジア地方に行って伝道することを願っていたわけです。
However, God providentially led Paul to a different area.
けれども神様はその摂理のゆえにパウロを別の場所へと導いてきました。
Silas was attending Paul and they traveled to Philippi.
シラスはパウロと共に旅をしていたわけですけれども、この二人はピリピへと旅立っていったわけです。
There they were warmly received by Lydia and began to do the work of the ministry there in Philippi.
そこで彼らはリディアという一人の人物と出会い、彼女に受け入れられて、そして働きを始めていくわけです。
This is where we pick up with our text this morning in Acts chapter 16, verses 16 through 34.
このところから私たちは今朝の言葉を見ていきたいと思うわけですが、それは16章の16節からのところです。16章の16節から34節までお読みします。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高く神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ役員たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視を見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。
Here in this passage of scripture, we see four disciplines of Paul and Silas's walk that help them to honor God even in difficult situations.
このような箇所、今読んでおりましたこの箇所から、私たちは4つのクリスチャンがどのように神様の栄光を困難な中にあっても表す、その従順な歩みをすることができるのかという4つの鍛錬というものを、原則というものを見ることができます。
The first principle we see is that we need to learn to engage the enemy in spiritual warfare.
一番目の原則というのは、私たちがその霊的な戦いの中にあって敵に対して戦いを挑んでいかなければいけないということです。
When you are doing the work of the ministry, you will be opposed by the enemy.
もし皆さんが神様の働きをなしていこうとするならば、皆さんは必ず敵からの攻撃を受けるでしょう。
It's often times when we are headed to the place of prayer that we are attacked by distractions.
多くの時に私たちが例えば祈りをする時に、 様々なその障害というのによってこういった攻撃を受けるわけです。
Notice in verse 16 where it says, Now it happened as we went to prayer, they began to be bothered by this demon-possessed girl.
16節を見てください。そこで書かれているのは、私たちが祈り場に行く途中、この悪霊に疲れた女性に様々な障害を受けるようになるわけです。
Can't you identify sometimes with times in your life when you try to go to pray that you are often distracted?
皆さんにも経験がないでしょうか。皆さんが祈りの時を持とうと静まる時を持とうとするときに様々なその障害というのが皆さんの前に現れると。
Many times you may try to get to a place of prayer and you start to think about events that are going to happen that day.
神様の前に静まって祈ろうとするその場所に行くときにその日に起こった様々な事柄が頭に思い浮かぶことがないでしょうか。
Maybe you're thinking about preparations you need to get together for school or work.
また仕事や学校のために準備しなければならないそのことに頭がこう働いてしまうことはないでしょうか。
Maybe you're thinking about what you're going to eat for lunch or supper.
ひょっとしたら昼食の時に何を食べようか、晩ご飯に何を食べようかなんて祈りの最中に考えることはないでしょうか。
Oftentimes, the enemy comes against us and distracts us when we are trying to head into a place of prayer.
多くの時に私たちが祈りの場に挑んでいこうとする時に進んでいこうとする時に敵はやってきて私たちにその道筋を閉ざそうとするわけです。
As Christians, we need to come to a point in our life where we engage in spiritual warfare.
私たちはキリスト者として生きていく中にあってこの霊的な戦いに挑んでいくその場に出ていかなければいけないんです。
Paul gives us a few ways that may be helpful for us to know how to do that.
パウロはどのように私たちがそのことをしていくべきなのかというそのことをいくつかのポイントによって教えてくれています。
One way is to demonstrate patience in your life.
一番目に言えることというのは、それは私たちが自分の生涯にあって忍耐を持つことであるということです。
Notice that this girl bothered Paul and Silas for many days.
見ていただくと分かるように、この女性はパウロとシラスを何日も邪魔していたということが分かります。
Paul didn't immediately jump to conclusions, but he allowed some time to pass before he addressed the situation.
パウロはこのような障害が起こったときに、邪魔が入ったときに、そのことをすぐに解決しようとするのではなく、数日の間、耐え忍ぶことをしたわけです。どうなるのかということを見ながら。
Sometimes we need to be patient to wait and trust in God before we act.
私たちは時に神様に信頼し、どのようなことが起こるのかということを忍耐強く待って、すぐに行動に起こさないことが必要であります。
There are many times when we may think that the devil is doing something and it's really happening inside of God's providence.
ある時私たちはひょっとするとこれは悪魔の仕業であるなんていうふうに考えてしまうことがあるかもしれませんが、困難な状況に到達した時に。けれどもそれはひょっとすると神様がその摂理のうちに良いものとして与えてくださったのかもしれません。
I've had friends in America tell me stories about how they would go out in the morning to their car and try to start it and it would not crank.
私のあるアメリカ人の友人はこんな話をしてくれたわけですけれども、朝車に行って車のエンジンをかけようとしてキーを回すわけですけれども、車のエンジンがかからないということがあったわけです。
And they would say, Aha! This car is demon possessed. I need to cast the demons out of the battery so the car can start.
その人が言うのは、ああ、これは悪霊がこの車についてるんだと。この悪霊を追い出して車が走るようにしなければいけないなんていうふうに言ったんです。
Or it may be they're just out of gas.
よとすると、その車は単にガソリンが入ってなかったからかもしれませんよね。
Or better yet, maybe they just need a new engine.
よとすると、新しいエンジンが必要だったのかもしれません。
Maybe they need a Japanese made car like a Honda.
ひょっとすると日本車、ホンダのような日本車が必要だったのかもしれません。
Or Toyota.
Toyota.
They always start.
それらの車ってのは常にこうエンジンかけたらかかりますからね。
Sometimes we need to be patient and see what God is really doing.
ある時には私たちは十分に忍耐を持って神様が何をしているのかということを見定める必要があるわけです。
Once we're sure that we need to engage in spiritual warfare, let's look at a second thing that Paul does.
私たちがその忍耐を持って確かにこれが霊的な戦いであるんだ。その辺に挑んでいかなければいけないんだということを分かったときに、パウロが一体何をするのか。2番目のポイントを見てみましょう。
In verse 18 it says,
18節を見るとこんなふうに書いてあります。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じるこの中から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていった。
Here, Paul teaches us to speak with confidence, but not with arrogance.
ここでパウロが私たちの教えることというのは、私たちは常に確信を持って語らなければいけないということです。けれどもその確信は高慢に満ちたものではないということです。
We speak with confidence because we speak in the name of Jesus Christ.
私たちは確信を持って語るんです。なぜならば私たちが語るそのこと、それ語ることはイエス・キリストの皆によって語られているからです。
And we know that as believers in Jesus, that greater is He that is in us than He that is in the world.
私たちがキリスト者として分かっていることというのは何かというと、この世にいる方よりも、いるものよりも、私たちの内側におられる方の方がはるかに偉大な方であるということです。
We know that as believers in Christ, He gives us authority over temptation.
そして私たちはクリスチャンとして分かっていることであるのは、私たちが受けるそういったさまざまな誘惑に打ち勝つ力というのは、その権威というのは私たちは神から与えられているということです。
We must be very careful and realize this authority only comes from God and in accordance with His will and not, it's not our authority.
私たちがしっかりと理解していかなければいけないことというのは、この誘惑に打ち勝つ権威、権利というのは私たちの内側から出ているものではなく、神様から与えられているものであり、神様の御心に沿って、この御言葉に沿ってそのことがなされるということです。
But we should also not be afraid, but be willing to pray with confidence that God will work in the situation for His glory and ultimately for our good.
けれども、私たちがしっかりとやっていかなければいけないことというのは、神様が私たちの祈りを通して神様の栄光のために、私たちが確信を持ってそういったことを成し遂げていくことができるということ、そのことを覚えていかなければいけないんです。
Look with me if you will at another passage in 2 Corinthians 10:3-5。
例えば皆さんと一緒に見ていきたいのは、第2コリントの10章の3節から5節なのです。そこではこのように記されています。第2コリントの10の3から5。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させるんだと、そこでは記しています。
We know that God has power to break down strongholds of the enemy.
私たちが知っているのは、神様は敵の要塞を打ち砕く、そのような素晴らしい力を持っているんだということです。
So we have confidence that our God will overcome the enemy.
私たちが持っている確信というのはどういったものか。それは神が私たちの敵に打ち勝つことができるんだという、その確信です。
So when we talk about engaging the enemy in spiritual warfare, we must remember to be patient.
私たちがこのように霊的な戦いに挑んでいくときに覚えておかなければいけないのは、まず一番目に私たちが忍耐強くあることであり、
To speak with confidence, not with arrogance.
そして高慢さからではなく、ないけれども確信を持って語っていくことであり。
And also, we should be prepared for emotional and bodily harm.
そして私たち自身が心の準備として持っていなければいけない、その3番目というのは、肉体的な、時にはまた状況的、精神的な、そういった困難、または痛みというのがそこにはある。それに対する準備を、備えをしておくということです。
Notice as Paul and Silas were doing their work of the ministry, and after they cast the demon out, they were beaten and thrown into prison.
パウロとシラスがこのように悪霊をこの女性から追い出した後に何が起こったか。彼らは肉体的にも打ち叩かれ、そして牢獄へと連れて行かれるわけです。
Nowhere in Scripture does God guarantee your personal safety or health.
この御言葉どの部分においても、私たちが分かっていることというのは、神様は私たちの肉体的な安全やまた健康というのを、絶対に与えるというふうな約束をしていないということです。
Instead, He always challenges us to realize that we are in a time of war.
けれども、この御言葉が私たちに何を教えるのかといったら、私たちは戦争の戦の時にいるんだということを私たちに思い起こさせ続けるんです。
This is the day of battle.
今日この人こそがまさに戦いの時なんです。
Are you prepared to do battle?
皆さんはその戦いに挑んでいく準備ができているでしょうか?
Look with me in Ephesians chapter 6, verses 10 through 18.
エペソの手紙の6章の10節から18節までを見てください。そこではこのように記されています。エペソの手紙の6の10から18。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神はすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。 これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
We need to put on our spiritual armor.
私たちは私たちの霊的武具を身につけなければいけないんです。
We need to engage the enemy.
私たちは敵に立ち向かっていかなければいけないんです。
Not with our words, but with God's word.
私たちの言葉ではなく、神様の御言葉によって。
Not in our strength, but in His strength.
私たちの力によってではなく、神様の力によって。
The second principle that we need to exercise or practice as Christians.
2番目の私たちがクリスチャンとして働かせていかなければいけないその原則というのは。
In order to bring glory to God in the midst of even difficult situations.
困難の中にあって神様に栄光を与えるために、神様の栄光を捧げるためにしなければいけないそのことは。
We must learn to persevere in prayer and in praise.
祈りと賛美のうちに忍耐を持ち続けることになります。
After Paul and Silas were beaten and put in the stocks, they were in the jail at about midnight.
パウロとシラスは捕まって、そして鞭を打たれ、牢獄に入れられたその時、もうすでに真夜中頃でありました。
And verse 25 tells us,
25節を見ると、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたと記されています。
I don't know about you, but if I had been beaten and was in stocks, I probably wouldn't feel like praising God.
皆さんはどうか分かりませんけれども、私が思うのは、もし私が鞭打たれ、そして捕まって牢獄にこのように入れられてたら、私が考えることというのは、神様に賛美を捧げることでも祈ることでもなかっただろうと思います。
In fact, if I had to be honest, I'd probably be complaining.God, why have you allowed this to happen to me?
もしその前に正直になるとするならば、祈りや賛美を捧げるのではなくて、むしろ神様に、なんでこんなことを私にするんですかなんて言って不平を漏らしていたことだろうと思います。
I've been doing your work of the ministry. Why am I being punished?
私はあなたのために働きをしているのになぜこんな困難を受けなければいけないんですか。
Yet in the midst of this situation, Paul and Silas were praying out to God and singing praises to Him.
けれどもこのような状況の中にあって、パウロとシラスは神様に賛美を捧げ、神の前に祈ってたんです。
There are three things that we can see that happen here as they continue to praise God.
この中で3つのことをまた見ることができます。どのように彼らが祈りを捧げ、また賛美を捧げていたのか。
The first thing that we see here in verse 25 is that as they were praying to God, the prisoners were listening to them.
一番目にここで見ることができるのは、25節にあるようにパウロとシラスが賛美を捧げていたときに、そこで他の囚人たちが彼らの賛美に聞き入っていたということです。
It's easy to praise God and to worship Him when everything is going well.
全てのことが順調にいっているときに神様を褒めたたえることというのは非常に安易なことであると思います。
When your family is doing good, you have good health.
家族が良い状態にあり、自分自身も健康であるとき、
When the economic situation seems strong.
経済的にも非常に良い状態であるとき。
When you're just happy because the sun's shining,
太陽が照っているから私は幸せであるなんてそのふうに感じるそのときに。
It's easy to praise God.
神様を褒めたたえることというのは非常に安易なことであるんでしょう。
But notice in the midst of this difficult situation, Paul and Silas were praising God.
けれどもこのような困難な苦しい状況の中にあって、パウロとシラスは神様を褒めたたえたんです。
This had an impact on those who were around them. They were listening. How could this be? How could these men be praising God even though they're in pain?
このようなパウロとシラスの態度というのは、他の囚人たちに非常に大きなインパクトを与えたわけです。一体どう、なんで彼らはこんな中で、こんな困難の中で神様を褒めたたえることができるのかなんて。
We need to praise God in all situations.
私たちはありとあらゆる状況の中にあって神様を褒めたたえなければいけないんです。
A second thing that we see that happens when we do this is that God is glorified.
2番目に私たちがこういった状況の中で神様を褒めたたえるときに何があるのかというと、神様がに栄光が着せられるということです。
God is glorified because when we praise Him, we're realizing that our joy is.Is found in Him and not in our circumstances.
なぜ神様に栄光が着せられるかというと、私たちはその時にこう言ってるんです。私たちの状況が私たちに喜びを生み出すのではなくて、神様が私たちに喜びをもたらすんだって、どんな状況の中にあってもそう言ってるからです。
The third thing that happens when we continue to pray is that we will see powerful things happen.
私たちが3番目に見ることができるのは、このように賛美してまた祈ってる、続けて祈ってる時に何が起こるかというと、非常に 素晴らしいことが起こる、偉大なことが、大きなことが起こるんだということです。
Notice in verse 26, which says,
27節を見るとこんなふうに書いてあります。目を覚ました看守は見ると、26節を見ると、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったと書かれています。
Wow! What an exciting thing for God to bring an earthquake and set the prisoners free!
なんと素晴らしいことでしょう。神様がこのような大きな地震を起こして、囚人たちを解放したんです。
We need to learn to trust God that He does still work in ways that are amazing.
私たちが覚えておかなければいけないのは、私たちが非常に不思議と思うようなそんな素晴らしい方法を持って神様は偉大なことをなさるんです。
Two years ago, I was on my way to Russia for a mission trip.
2年ほど前に私はロシアに短期宣教で行ったことがあります。
I had a layover in Amsterdam in Europe on the way to Russia.
ヨーロッパのアムステルダムで飛行機を乗り継いで、そしてロシアに行く、そういった日程だったんですけれども。
We were expecting a friend to come and join us from England, our mission team there in Europe, to continue the flight to Russia.
イギリスから一人の友人がやってきて、アムステルダムで合流してロシアに一緒に行く、そういった予定になっていました。
The plane that was coming from London, England, was running late.
ロンドンからやってくるはずのその飛行機というのは、ちょっと遅れていて、そしてなかなかアムステルダムの方に到着しませんでした。
As a team, we waited as long as we could before we had to board the plane for Russia.
チームの人たちはみんなで彼が着くのを到着するのをギリギリまで待ってたんですけれども、ついに飛行機に乗る時間がやってきました。
Finally, the airline says, "We can wait no longer. If you want to ride on this plane, you must board now."
そして航空会社の方が来て、もしあなたたちがロシアに行きたいんだったら、今乗らなければいけないですよとそう言われる時まで。そういった時間がやってきたわけです。
We began to pray as a team that somehow our friend would make it because he needed the visa to get into the country of Russia.
チーム全員は彼が時間に間に合うように来るようにとそうやって一生懸命祈ったんです。なぜならば彼がロシアに入るために必要なビザというのをその彼が持っているのではなくて私たちチームに持ってたからです。
So we all boarded the plane and continued to just pray somehow God would allow us to meet up with our friends so we could go together.
ですから私たちは飛行機に乗った後も皆でその中で祈り続けてたんです。なんとか彼が飛行機に間に合うことができるように、それにそうして一緒にロシアに来ることができるようにって。
My friend on the plane with me looked at me and said, "We need to pray for complications."
私の友人は私の顔を見てその後こう言ったんです。飛行機に何か問題があるように祈らないといけないねと。
The pilot came over the intercom and said, "It's time to depart. We are going to leave now for Russia."
パイロットが機内放送で、さあ、いよいよ出発の時刻が、時刻になりました。これからロシアに向けた旅を始めますというアナウンスをしました。
We left the place where you get on the airplane and begin to taxi down the runway.
飛行機に乗るその、発着場のところを離れて、滑走路へと向かって飛行機が進んでいったんです。
I looked around at the team members and they were all had their heads bowed in prayer.
チームの一人一人の顔を見ると、みんな頭を垂れて祈っていました。
As we were going down the runway, all of a sudden, the plane began to slow down.
その滑走路を飛行機がその飛び立つ準備のために進んでいくその時に、その飛行機がだんだんとスピードが落ちていくのに気づいたんです。
The pilot came over the intercom and said, "We are experiencing complications."
そして、そのパイロットがその時に機内放送で再び言ったことというのは、実はこの飛行機は現在、少し問題を抱えていますという放送があったわけです。
We all began to cheer as a team. Yay, we're having complications!
私たちはチーム全員で、やったーと、飛行機を問題を持ってるんだというふうに喜びました。
The other people were looking at us like, "You're excited that the plane's having problems?"
他の人たちは私たちの顔を見て、なんであなたたちは飛行機に問題があるのを喜んでるんだという顔で見てました。
We turned around and came back to the airport.
飛行機は、こう U ターンをして、U ターンをするわけじゃないです。回ってきて、そして元のところに戻ってきたわけですが。
We looked out the window and they were pushing up the stairs where you can sometimes enter the plane from outside.
それを窓から外を見ていると、人々がやってきて、こうトラップ、飛行機に乗るためですね、外から、乗るためのそのトラップを持ってきている姿が見えました。
Our friend Jonathan had made it. He was running across on the airport and he boarded the plane.
私たちの友人であるジョナサンという人は、その時ちょうど外側を見ていると、その飛行場のを走って飛行機に乗るためにやってきたわけです。ちょうど間に合ったんです。
We praise God for how He still works in amazing ways.
私たちは神様が今も不思議な方法を持って働かれるということを褒めたたえました。
We pray to God because our God reigns and He is in control and we trust that He will do that which is best.
私たちは神様に祈ったんです。神様の栄光のために神様が今も不思議な働きを持って、神様が全てのことを支配しているがゆえに、そういった不思議な御心を持って、 神様の目的を達成されることができるんだということを知っていたから。
The third principle that we see from this passage about how we can obey God even in difficult situations.
3番目にこの箇所から見ることができるその原則、私たちが困難な状況の中にあっても神様に従順な歩みをすることができるためのその原則というのは、
is that we can learn how to maximize every opportunity to witness.
それは私たちがありとあらゆる状況を用いて神様を証しするということです。
Read again with me, if you will, Acts chapter 16, verses 28 through 34.
どうぞ一緒に使徒の働きの16章28節から34節までを見てください。28節から。そこでパウロは大声で自害してはいけない。私たちもみんなここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人はその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。
There are also three short principles that would help us understand how we could better maximize every opportunity to be a witness.
ここにも3つの小さな原則点があります。どうやって私たちが全てのありとあらゆる時を持って神様の証しをすることができるのかという。
The first thing is that we need to sometimes stick around when we see strange things happening.
一番目は、不思議なことが起こるときに私たちはその状況の中に留まることというのが大切であるということです。
Oftentimes, God may be at work, accomplishing things if we listen to Him and watch the situation.
もし私たちが神様に聞き、神様の御声に聞き、そしてその神様の見ているように物事を捉えるならば、神様がさまざまな不思議なことをなさっているということを気づくことができます。
Paul here in this situation after the earthquake came and the chains were loosened, he stayed where he was.
パウロはこのような状況の中で。地震が来て彼の鎖が解かれたときにその場にとどまったんです。
Sometimes there may be strange things happening to you at work or at school that seem to be odd or unusual.
ひょっとすると時には皆さんのその学校やまた職場の中にあって不思議なことが起こるかもしれません。普通では説明できることができないような状況というのが起こるかもしれません。
If we stick around and engage in that situation, many times God can use that for His glory as an opportunity to witness.
もし私たちがその場から出て行ってしまうのではなく、その場にとどまり、神様のために何ができるのかというところを考えるとするならば、私たちは神様によって用いられることがあるんです。
I can't tell you how many times I've been at work where I was talking with another person who began to share about strange situations in their family.
多くの時に私自身も職場で友人と話をしている時に、その友人の家族にどんな不思議なことがあったのかというその話を聞くことがあります。
And maybe I was just wanting to kind of leave the situation, but I felt like, you know, I need to listen to this person. Maybe I can counsel with them.
時には私はその話している内容があまりにも変であるがゆえに、ちょっともう遠慮してどっか行ってしまおうかなと思うこともあるわけですが、その中で私が言い聞かせることというのは、そこにとどまってこの人の話に耳を傾ける必要がある。ひょっとしたら神様について明かすことができるかもしれないからと思うんです。
Many times, if you want to maximize opportunities to witness, you don't need to leave, you need to stay.
もし私たちが神様の証しをするために全ての機会を持ちようとするならば、私たちはその場から離れてしまうのではなく、その場にとどまることが時には大切なんです。
The second thing that we can do to maximize opportunities to witness is just to realize that God's providence is here at work.
2番目に、もし私たちがありとあらゆる状況を持って神の証しをしようと思うならば、気づかなければいけないことというのは、それは神様のその摂理というのがありとあらゆるところで働いているということです。
That God is working in and through this situation, and we need to adjust our life to get on board with what's happening.
神様はありとあらゆる状況の中で働かれておられるんです。そして私たちはその神様の働きがあるということに気づいていかなければいけません。
So the third thing that we can do to maximize opportunities to witness.
そして3番目に、すべての状況の中で神様の証しをするために必要なことというのは、
is you need to share the gospel.
私たちが福音を人々に伝えなければいけないということです。
It's not enough just to kind of hang around or just to realize that maybe God's doing something, but we need to take the step to share the gospel.
私たちがその不思議なことが起こるその状況の中にとどまり、そして神様がここでも働いておられるんだということを認めるだけでは十分ではないんです。その先に行かなければいけないんです。御言葉を、福音を伝えなければいけないんです。
Notice here in this situation in Acts, there were strange things happening.
この使徒の働きの箇所を見て分かるように、ここでは不思議なことが起こっています。
Paul stayed around to listen to the jailer and to see what the response would be of the prison guard.
パウロはその状況の中に留まり、監視たちがどんな反応を示すのかということを見届けました。
What an amazing response. He came and fell on his knees before Paul and said, What must I do to be saved?
非常に不思議なこの対応というのは何かというと、彼女たちはパウロの前にやってきて、私たちは一体何をすれば救われるんですかと彼らは尋ねたということです。
And Paul shared with him the gospel.
そして、パウロは彼らに福音を伝えたんです。
Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household.
イエス・キリストを信じなさいと、そうすればあなたの家族も救われるんだと。
I want to encourage you that as you're in conversations with your friends or people at work at school, that you would stick around, stay in the conversation, and look for opportunities to share the gospel.
皆さんに励ましたいことというのは、皆さんが学校やまた職場で他の人たちと会話をするときに、どうぞその中に留まって福音を伝えるその機会を探ってください。
Look with me quickly, if you will, to Ephesians chapter 5,
エペソの手紙の
verse 15 and 16. 16
節17節をちょっと見てください。エペソの5章15、16です。そこではこのように記されています。5の15、16。そういうわけですから、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
Here we see how a wise man will make the most of every opportunity.
ここで私たちは賢い人がありとあらゆる機会を用いることを見ることができます。
So let's trust God that He is at work giving us opportunities to share the gospel and be faithful in doing that.
ですから神様が私たちに対して素晴らしい機会を備え続けてくださっているということをしっかりと理解し、そのために働きをなしていこうじゃありませんか。
The fourth principle and lastly, I would like to share with you about how we can obey God at all times.
4番目の原則、私たちがどのように神様に困難な状況の中にあっても従順に生きていくことができるのかというその4番目の原則というのは、
is to trust in the deliverer and not in the deliverance.
それは救いに確信を持つのではなく、つまり困難な状況から解放されることに確信を持つのではなく、救いを与える方、解放者に確信を持ちなさいということ。
Here in the book of Acts, we see in this passage we're studying how Paul does this.
この私たちが見ているこの16章のところを見ると、パウロがいかにこのことをしているのかということを見ることができます。
I don't know about you, but if I was in jail and all of a sudden an earthquake came and my chains were loosened, I would say, "Glory be to God!" and I would run out and say, "I've been rescued."
皆さんはどうかわかりませんけれども、私だったならば、このように牢獄に入れられていて、鎖で繋がれていたときに、それが突然溶けて、扉が開いたときに、私は一目散に駆け出して出て行って、神様、あなたを褒めたたえます。私は救われました。解放されました。と叫ぶことでしょう。
But Paul wasn't seeking to be delivered. He was just seeking to serve God.
けれども、パウロは解放されていることを願ってきたのではなく、神様に仕えることを願ってたんです。
There are times when God may deliver us, and there are times when you may have to stay put in the situation.
私たちの人生の中には、神様が私たちを困難から解放してくださる時もあれば、ひょっとするとその困難の中に留まり続けなければいけないその時もあるんです。
We seek God and His will to be done, and not our personal opinion or our own honor in the eyes of men.
私たちが求めることというのは神様の御心がなされることであり、私たちが願っていることが私たちの上に起こることではないんです。
We can do this for three reasons.
私たちがこのことができるのは3つの理由に基づいています。
Number one is that we know that God ordains all things.
1番目に神様は起こるすべてのことを定めておられるということです。
If we are in pain and suffering, we can know ultimately that God has ordained this too.
もし私たちが痛み苦しみの中にあるとするならば、私たちが言えることは、神様がもうそのことをすでに定めておられたんだという確信を持つことです。
A couple of passages of scripture that I would like for you to maybe jot down and look at later would be Psalm 139:16.
いくつかの箇所を後で皆さん時間あるときに見ていただきたいのは、詩編の139編の16節。
And also Isaiah chapter 45 verses 5 through 7. These verses would remind us that God is sovereign in all things, even in the pain and suffering and difficult things of life.
これらの箇所が私たちに教えることというのは、神様は主権者であり、神様が全てのことを支配しておられるんだということです。私たちがどのような苦しみの中にあったとしても。
We know that ultimately we will be rescued, but only in eternity. Here in this world, we may still go through physical suffering.
私たちは究極的には、いつの日か必ず解放されていることを、解放されることをしています。救われることをしています。なぜならば永遠のその約束が私たちに与えられているからですけれども、この地上においては、ひょっとしたら苦しみの中に留まることが必要なのかもしれません。
The second thing that we, way that we can trust in God at all times is knowing what Romans 8:28 says.
2番目に私たちがどのような状況の中にあっても、この救いを与える方を信頼することができる。なぜそれができるのかというと、それはローマ人の手紙の8章の28節に書かれていることです。
That not only has God ordained this, but He's ordained it for our good.
神様が私たちにありとあらゆることを、私たちの上に起こるありとあらゆることを定めてくださっているだけではなく、その定められたことというのは、私たちの益となるために神様が定めてくださったということなんです。
Also look at Genesis 50:20 at some point if you want to write that verse down.
どうぞ創世記の50章の20節も同じように参照していただければと思います。
And lastly,We can know that God brings joy and contentment not in deliverance, but in knowing Him.
神様は困難から
We know that God brings us joy in knowing Him and not necessarily being delivered from a situation.
神様が私たちが困難な状況から解放されることによって喜びを得る、そういったことを言っているのではなく、神様に喜びを得ることができるんだということを私たちが知ることです。
If you're seeking a deliverance and God chooses not to deliver you, your faith will be shattered.
もし皆さんが解放を期待していて、神様がその解放を与えなければ、皆さんの信仰は砕き散らされてしまうことでしょう。
Our hope and our salvation is in the infinite wisdom of God, not what seems to be right in our eyes.
けれども、私たちの希望、また確信、信仰というのは、神の私たちが知ることができない無限の知恵の中にあって、私たちの愚かな目に見える最善のこと、
Psalm 62 tells us this, that only in God will my soul find rest.
詩編の62編にあるのは、この神様だけに私の魂は安らぎを得ることができるんだとおっしゃっています。
So I hope that we've learned several lessons from Paul in this passage out of Acts.
私が期待することは、この使徒の働きのこの箇所からいくつかの大切なレッスンを皆さんと共に学ぶことであります。
Following God in difficult situations is hard.
神様に従順に困難な状況の中で従っていくことというのは非常に困難なことであります。
We need to learn to engage the enemy in spiritual warfare.
私たちはその中で霊的な戦いに敵に対して挑んでいかなければいけないということを覚えなければいけません。
We must always persevere in prayer and in praise.
祈りと賛美のうちに私たちは忍耐を持って歩んでいかなければいけません。
We should always be looking at every situation as an opportunity to witness for God.
私たちはどのような状況の中にあっても神様を明かしするためにその機会を生かしていこうとしなければいけません。
And we want to ultimately trust in the deliverer, in God, and not in a deliverance.
そして私たちに救いを与えてくださる方、この神を確信し、神に信頼し、私たちの救い、解放を期待するのではないということです。
For we know that we are more than conquerors through Jesus Christ, and nothing can separate us from His love.
私たちはこのキリストのうちにあって完全な勝利者であり、私たちを神の愛から引き離すものは何一つないということを覚えてなければいけないんです。
So I want to encourage you to seek God for who He is, and not just the things that He can give to you.
皆さんに願うことは、皆さんが神様から何を受けるのかということに期待するのではなく、神様がどのような方であるのか、神様が誰なのかということに確信を持っていただきたいということです。
May God be praised and may His will be done in your life today for His glory.
神様の栄光のために皆さんの生涯がしっかりとしたものとなり、そして神様のその素晴らしさが皆さんの生涯の中に表せることを心から願います。